お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
遠足や社会見学など学校外で行われる行事をオーストラリアではエクスカージョンと呼びますが、逆に学校内にパフォーマーがやってきたり外部の人間がワークショップなどを行うことをインカージョンと呼びます。今夜のインタビューに登場する志賀愛子さんはインカージョンプロバイダーとして子どもたちに日本の文化を伝える活動を行っています。まずはその活動内容について伺ってみました。
私は現在わさびキッズというキッズエンターテイナーとして、学校や、バケーションケアとかチャイルドケアにお邪魔して日本の文化を伝えるというショーを子どもたちにしております。
何をきっかけにこの活動を始められたんでしょうか？
一番初めにこういうことをやれたらいいなと思い始めたのはもう10年ぐらい前の話で、初めに勤めたチャイルドケアセンターで、もうちょっと日本の文化について子どもたちに教えていきたいなっていうことを思い始めて、オーストラリアは異文化の、特にシドニーは異文化のね、都市なので、そういうところをもっと伝えていきたいなと思って、あと、日本でも保育所していたので、その時に紙芝居とか、小物とか使って子供にお話をしたりしてたんですけど、そういうのもなんか伝えていったら子供たちが喜びそうだなと思って、そこからやり始めて、やっぱりすごく反応が良くって、もっともっとなんかやりたいなってことは思ってたんですけど、まあ、実際に、やっぱりこの活動をやりたいって強く思ったのが5年ぐらい前に働いてたチャイルドケアセンターにパフォーマーの方がやってみえたんですね。でその方はオーストラリア人の方で異文化を子供に伝えるっていうショーをされていて、まあ、日本の文化だけじゃなくて日本とその時はアイルランドとイギリスと中国とあともう一個なんか国のことを歌を歌ったりとか子供たちと一緒にしていてコスチュームを着せたりとかで私はこれ私はやりたいと思って私は日本人だから日本人ということを生かして日本の文化を子供たちに伝えていこうっていうことを思ってそこからですねプログラムを練り始めたりとか子供たちに反応自分のアイディアを出して見てもらって反応を見たりとかしてやり始めました。
実際にどういった日本の文化を伝えられているんでしょうか？
やっぱ日本の、子どもたちにやっているような手遊びや歌を教えたりとかあとは私手作りで小物を作ったりとかパペットを作ったりとかするのが好きでそれもまあ取り入れていこうと思ってここにもちょっと聞いてる方にはお見せできないのが残念なんですけど、おじいさんとか腹話術をやり始めて、こういうことをしたりとかしています。はい。あとは踊りとかをちょっと教えたりとか、やっぱり盆踊りの踊りとか、あとは紙芝居でお話を伝えたりとか、結構盛りだくさんなアクションゲームをしたりとか、盛りだくさんの内容になっています。
紙芝居といったら日本の昔話とかになるんですか？
そうですね。私がやるお話はすべて日本の昔話になってます。
こちらのお子さんの反応っていうのはどうですか？
はい。やっぱり日本の昔話って、ちょっとなんか、なんて言うんですかね、怖かったりとか、結構なんかアグレッシブだったりとかするんです。そこはちょっと抑えてやるんですけど、やっぱりお話によっては、そうなるんだって、っていう反応が見られたりとか、あとやっぱりモラルとか結構伝わるお話が多いので、昔話では、子供が、そうだよね、そういうことしたら嫌だよねっていうことを自分たちで話し合ったりとかしてるので、はい。いいなと思いますね。
実際にこのショーの活動をされて、子供たちの日本に対する認識っていうのは何か変わってたり感じられますか？
そうですね。やっぱりパフォーマンスする子どものグループによっても全然違ってくるんですけど、例えば日本語をもうすでに学んでいる子どもたち、学校で学んでいる子たちもいるんですけど、その子たちはやっぱりもっとなんか話そうって してくれたりとか、習った歌 を、ショーが終わったすぐ直後に自分たちで歌ってたりとか、そういう感じで、もっと、なんですかね、アウトプットしていきたいっていう行動を見ることが、できます。あと、日本語を全くやったことない子たちにも結構パフォーマンスをするんですけど、その子たちはやっぱり、日本ってどういうところなのっていうところからスタートする子もいるので、はい、なんか、お、ショーが終わった後とかは、楽しかったゲームとかを自分たちでやり始めたりとか、そうですね。このちょっとでも、面白いって思ってもらえたりとかは、反応が見れますね、そういうところは。
これまでの活動で、これは子供たちによく受けた、またはうまく伝わらなかったっていうことはありますか？
そうですね。やっぱりアクションゲームとかはやっぱり毎回受けるんですよね。座ってるだけじゃなくて、こう思う人は立ってとか、こうやって動いてねとか、もうゲームですよね。あっちに行ってこっちに行ってとか、まあ動き回ったりとかするゲームとかも取り入れているんですけど、もうそういうのは子供大喜びで、まあ日本語話して、この単語を話してからこうやって動かなくちゃいけないんだよとかそういうのもやるんですけど、もうそういうのはすごく喜んでもらえますね。あと、そうですね。うまくいかなかったことは、初めの方はやっぱりすごくたくさんありまして、まあ3年ぐらい前に本格的に始めたんですけど、その頃はもう、なんですかね、こう、自分の中でいいな、これは、大丈夫だって思ってやったショーでも、情報を詰め込みすぎて、5分ごときになんかどんどんどんどん変わっていっちゃって、子供が集中はしてくれるんですけど、なんか、あれ、ちょっと早すぎかな、と思ったり、多分子供が思ってたと思うんですよね。そういうところでまあ改善をしていったりとかして、まあやっぱり時間はかかりましたね。今のプログラムに到達するまではかなり時間はかかりました。
これまではオーストラリアの子供たちを対象に活動されてきましたが、最近ではこちらに住む日本人の子供だったり、日本に住む日本の子供だったり、そのショーの対象も変わってると聞いたんですけど、それぞれの子供の反応っていうのは何か違ったりしますか？
そうですね。私はそこは面白いところかなと思ったんですけど、普段こっちのオーストラリア人の子供に英語でやってるショーを日本人の子供にやってみたところ、面白いことにやっぱり子供が受けるところとか盛り上がるところって同じだったんですね。はい。なので、まあ言葉は違っても面白い、子供が面白いなって思うシーンは大体一緒でした。最近は日本に住んでいる、英語を学んでいる子供たち、そういう方とかからもやってくださいっていう、オファーが来まして、その子たちには、今、こちらでやってるのと逆で、英語を伝える。英語を、子供が学べるようなショーをしているっていう感じですね。
今回のコロナパンデミックでオンラインでの活動を余儀なくされたと思うんですけども、オンラインプラットフォーム実際に利用してみていかがでしたか？何か苦労したことだったり、新たな発見とかありましたか？
そうですね。大変ですよね。正直私はテクノロジー系は全然ダメなんですね。なので、やっぱりコロナパンデミックで、このショー、訪問のショーができなくなったってなった時に、やっぱり私は、初めはもう、今ズームでショーさせていただいてるんですけど、いや、オンラインは無理だなって勝手に決めつけてたんですけど、結構いろんなところからオンラインでやってくださいっていう、要望があったので、あ、これはお答えしないとと思って、いろんな人に どうやったらいいのかっていうのを聞いたりとか自分で調べたりとかして、悪戦苦闘の3ヶ月でしたね、初めは。トライアンドエラーの繰り返しで、まあ良かったのは、私の夫が結構乗り気というか 手伝ってくれるということで、まあ、オーディオ、サウンドシステムとかは全部彼がやってくれて、私はもう本当にノーアイディアだったんですね。まあ、今はやっぱり慣れてきて、画像の編集だったりとか、インプットして、配信するっていうこともない、だいたい慣れ、だんだん慣れてきたので、まあ、今は大丈夫です。初めはもう、バタバタでした。
活動していてやりがいを感じるっていうのはどういった時ですか？
そうですね。やはり、ショーが終わった後とか、まあ、ショーの間とかに、子供がすっごい楽しんでくれて、もう大爆笑でな、お腹が、よじれるぐらい笑ってる子とかを見た時とか、ショーが終わった後に、すっごく楽しかったから、明日も来てくれるとか言ってくれたりとか、まあ、先生方からの、後に教えてもらった歌を子供たちがもう毎日のように1ヶ月ぐらい歌ってるとか、そういうことを聞いた時にはやっぱり、ああ、ちょっとでも、私が伝えたいことを子供が楽しんで、毎日の生活に取り入れてくれてるっていうのを知った時は、本当にやりがいがあるなと感じますね。
そして最後に今後チャレンジされたいことっていうのは何になりますか？
コロナウイルスの前までは結構、シドニー以外にも、クイーンズランドとかビクトリアとか、行ってたんですけど、もう行ったことがないステートにも行ってみたいな、要望が、はあったんですけど、ちょっと遠いなと思いながらできなかったところも結構あって、そういうところの要望にもお応えしていきたいなっていうことと、あとやはり日本の子供たちに、英語を教えるっていうことも今やっているんですけど、そっちの方も結構すごく子供たちが楽しんで学んでくれているので、そちらの方にも力を入れていきたいっていうのと、あと最近始めた、これも始めたことなんですけど、オーストラリアに住んでいる日本バックグラウンドの子供たち、それから日本語を学んでみたいなっていう子供たちにも、これからね、ズームで結構どんどんつながっていけると思うので、季節ごとのイベントとかですね、ひな祭りだったりとか、七夕だったりとか、結構こっちではあまり経験できないこととかが、結構日本ではイベント盛りだくさんなので、そういうところにフォーカスを置いて、ショーをしていけたらなと思います。
わさびキッズのキッズエンターテイナー、志賀愛子さんでした。お話にもありました手作りパペットのおじいちゃん。気になった方は、インタビュー記事から写真を確認することができます。日本語、そして英語記事としても発信しているので、ぜひ覗いてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。